街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが担当です。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。ちょっと微妙なお天気なんですけど、今は暑いのかしら寒いのかしら。
気温はですね、はい、ちょうどいい感じですね、うん、でもちょっと羽織が一枚あるといいかなっていう感じで。あ、
そうですか。
はい、風が吹くとちょっと冷たい感じがしますね。
やっぱりそうなんですね。はい、
はい、で今日品川通り沿いをですね、自転車で走ってきたんですけれども、もう道路沿いのツツジがよく咲いていて、
やっぱり、
ね、もう季節が半月ほど早いなっていうのを感じながら今日やってまいりました。
はい、今日はですね、なんか美味しそうな名前のところにお邪魔しているそうなんですが、食べ物の情報ではないと。
そうなんです、はい、皆さんの居場所を、ね、お伝えしたいと思います。今日は西つつじが丘4丁目京王線つつじが丘駅から南口から歩いてですね、13分ほどの場所にある金子地域福祉センターの1階、はい、一番奥の部屋、大集会室にお邪魔しています。こちらで月2回赤ちゃんからご年配の方までどなたでも立ち寄って過ごすことのできれば蜂蜜ルームの活動についてご紹介します。
はい、
毎月第1、第3火曜日の午後1時から夜の6時30分まで開室しているということでね、本当に今お部屋が空いたばっかりなんですけれども、あの45畳ほどのですね、広い和室でもう赤ちゃんが遊べるトンネルですとか、ママごとセットですとか、あとはお子さんが遊べるコマやオセロなどもおもちゃもたくさん準備されています。今日ははちみつルーム代表の滝川千里さんにお話を伺います。滝川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まず改めてはちみつルームがどんな場所なのか教えてください。
はい、はちみつルームはですね、赤ちゃんから大人までどなたでも遊んだりおしゃべりしたりできるスペースです。地域の中で様々な年齢や背景を持った方々にとっての安らぎの場、出会いの場、触れ合いの場、きっかけの場となれるように活動しております。
どうして美味しそうなはちみつルームという名前になったんですか？
蜂蜜のように甘くてほっとして元気が出るような場所を目指して、ここに来てくれていたお子さんが名前をつけてくれました。
実は活動は、ね、1年半ほど前の2021年11月から定期的に始められたということなんですけれども、滝川さんご自身も子育て中でお仕事もなさっているということです。始めたいきさつを教えてください。
はい、私自身が子供が3人いるんですけれども、いろいろちょっとこう大変なこともありまして、でその中ですぐお隣の狛江市にある縁側小町という誰でも過ごせる一軒家の集える場所がありまして、そこに自分の子供も私も通わせていただきました。でそこの縁側小町さんが普段こう平日週3日と週末必ず土日のどちらかは開けていてくださってるんですけれども、たまたま1年半くらい前にそこでちょっとこう小町さんが臨時でお休みになる曜日がありまして、でその曜日にちょっとこう居場所がその曜日なくなってしまうので、じゃあ臨時で私たち母親が作ろうかということで始まりました。
はじめは臨時でということでしたけれども、それが定期的に継続されたのはどうしてですか？
そうですね、その小町さんもすぐにお休みだったところから通常運転に戻ってくださったんですけれど、本当に小町さんほどのことはもちろんできないんですけれど、でも調布市でも同じようにこう誰でも集える場所っていうのが一つでも二つでも増えたらいいのかなと思って、月2回ペースで継続しようということになりました。
活動が続きまして、先月までは2階の和室2部屋で活動されていたんですが、今月から今います1階の大集会室にお部屋が、ね、広く移動されました。でどなたでも予約不要で、もうこの時間から来ていらっしゃる方もいらっしゃいますが、出入り自由で過ごせる場所ということですが、どういう方がいらっしゃってますか？
そうですね、最初はちょっとこう居場所を得にくい小学生中学生のためにオープンしたんですけれども、続けていくうちに終演前の乳幼児さんの親子さんがたくさん来てくださるようになったり、あとは小中学生も来てくださってるんですけれども、結構大人の方も来てくださるようになりました。で、なんか実はこうなずっと読み聞かせをやってみたかったんですっていう男性の方ですとか、家庭文庫をしていましたっていう男性の方、やっぱりなんかこう子育ての場ってこう男性はちょっとこう入っていきにくいっていう、敷居が高いっていうような、うん、イメージがあるのかなと思うんですけど、実はこう関わってみたかったっていう男性の方が来てくださったり、あとはこう長年若者支援をされていらした看護師さんの方がおしゃべりにいらしたりとか、あとはちょっとはちみつルームでちょっと打ち合わせをしたいですとか、こう大人同士でちょっとお話がしたいって言っていらっしゃる方も、はい、来てくださいます。はい、
ということで自然ともう世代を超えた交流が生まれているということなんですが、大人の人が来てもいいようなグッズも今増やされているそうですね。
そうですね、少しまだ最近なんですけど、ちょっとこう健康グッズのようなこう足裏とかを刺激したり、こう握力をちょっと鍛えたりとか、そういうちょっとストレッチにいいようなグッズですとか、
お話ししながらいいですね。
そうですね、あと大人と子どもが高齢の方も一緒に子どもと遊べるようななんか折り紙とか、まあ、将棋とかそういうものも少しずつ置くようにしております。はい、
またおむつ替えや授乳スペースもありますので、特に赤ちゃんや乳幼児って午前中は児童館が空いているけど午後の居場所って実は少なかったりするので、そういう時にここにほっと来られるのがいいんじゃないかなと私は感じました。それからただのフレースペースだけじゃなくて、クラフトをする日を設けていたりとか、工夫をしながら活動されています。中高生がボランティアとして訪れたこともあるそうですね。
そうですね、去年の夏に社会福祉協議会さんの方からのご紹介で中高生のボランティアさんが2日間来てくれたこともありました。はい、
ということでまた小学生だけでなくて、そうした中学生高校生で普段ここに来ることができない子たちのも夏休みですとか冬休みなどを利用して訪れているということです。またこちらの金子地域福祉センターでの月2回の活動以外にも、時々単発でのイベントも企画されているそうですね。
そうですね、本当にこれは単発のものなんですけれど、先日は野川沿いでプロの写真家さんに来ていただいて、ご家族ですとかお友達同士とかで写真を撮る撮影会を企画させていただいたり、まあ、夏は着付けができるものがスタッフにいるので、着付けの撮影会なども企画させていただいたことがあります。はい、
イベントは単発ということで、不定期ということなので、決まり次第 SNS などでお知らせがあるということです。それからこちらではボランティアの方や寄付についても募集されているそうですね。
そうですね、昨年度は調布市市民活動支援センターさんの方の縁側ファンドの方の助成を受けて活動をしておりましたけれども、引き続き 皆様のご支援ですとか、それからボランティアで活動されてみたいという方は大募集しておりますので、ぜひご興味のおありになる方はお気軽にお問い合わせいただければと思います。
こちらはちみつルームは京王線つつじが丘駅南口から歩いて13分ほどの場所にある金子地域福祉センターの1階大集会室で毎月第1、第3火曜日に開かれています。時間は午後1時から夜の6時30分までです。会室時間内は予約不要で出入り自由です。はちみつルームの詳しい情報や活動については、はちみつルームのツイッター、そしてインスタグラムをご確認ください。では最後に滝川さんからラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、はちみつルームは今日も、6時半まで、夜の6時半までやっておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。それから、私たちも普通の一市民がやっている活動なんですけれども、逆に、あの人たちでもこういうことできるんだったら自分たちも何かできるんじゃないかっていうふうに思っていただいて、こう地域の中にいろんな居場所が増えていっていてくれたらいいなというふうに願っております。はい、ありがとうございます。
滝川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は金子地域福祉センターの1階大集会室で開設しています、はちみつルームからお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。一市民一利用者側にいた滝川さんが開かれたルームということで、きっとね、利用者目線の温かい気配りも効いている、そんな場所になっているんじゃないかなと思います。まさにこう異年齢の交流もできる場所で、私も近かったらきっと通うだろうなと思いながら聞いておりました。さっちゃんからのレポートをお届けしました。次回の街角レポートはあさって金曜日です。深澤邦久さんの登場です。以上、街角レポートのコーナーでした。